次は、はい、またゴゼルタをしっとりと、はい、聞いていただきたいと思います。
じゃあ次で、ゴゼルタを聞いていただきます。まあ、ゴゼルタ、長い物語で、サイモン・ゴゼラって言っておりますけど、今日は、八百屋星の3、4段です。全部で5段です。で、大体2段ずつ、前回と今回で読んでおります。この元になっているのが、まあ、火事で焼け出された、お七家族なんですが、これが天南年の12月28日ということになっております。それで、ここで歌で言いますと、駒込寺に、しまいました。そこで出会った寺子僧の津田郎と恋仲になりました。3月2日にですね、お七が津田郎に会いたい会いたいと、ね、ご都道家事になれば会えるようにで、しつけをした。これが3月2日なんです。そして翌日、業所でお取り調べがあって、で、その後も3月28日に、処刑なんです。鈴ヶ門で家計にあって、命を奪うと。この非常に短い間の出来事を、ご自宅にまとめて歌います。で、天南年の、この事件があった3年後にですね、井原西局が、小春子に読んだの中で、一人、八百屋お七を扱っております。で、その20年後ぐらいにですね、知能海洋が上陸に通して、八百屋お七を、撃退したと。まあ、こういった経緯があって、その、西郭と紀の海音の、物語が、元になって、それ以後の、歌舞伎とか、いろんな物語で、の元になったと言われておりますので、多分、ゴゼウタもね、そこからということです。まあ、ゴゼウタで登場してくるのは、ジザフローと、お七ということぐらいなんですね。はい、だから西郭とかはもうその常連になってどんどん登場人物が増えてきましたよね。にぎやかになって総理も込み入ってきて、まあ地区一緒に見る人もですね、楽しくなるようにどんどんどん客席されていったという経緯があります。それで私が今日ねお話ししたいっていうのはね、ちょっと待ってください。取り扱っている本とかですね、前室なんかでいろいろ違いがあるんですよね。例えばですね、避難した先がですね、ゴゼルタが駒込寺になっています。それはですね、もちろん、本欄に行きますと、吉祥寺。それからですね、その他に円仁寺。それから、円城寺っていうようにね。この円城寺にはお七の墓があるっていう。まあ、謎の墓っていうか、なんです。それで、お父さんの名前はね、ゴゼルタでは八百屋吉兵衛なんですけど、5人、西郭はですね、八名ですね。それから、紀の海音の上流になると、九名。で、その他の例を取りますと、前日なんかでは、太郎兵になって、それから中村、騎兵になっていた。お父さんでも5つぐらい違うんですね。おそらく、八百屋家の家事の、下手人としての武士っていうのは、ね、非常に謎があるんです。 これはあのそのままおじきがこの時に実況して、家計にあったという単純それだけのことの裏にいろんな一節があるということの証拠だと思うんですね。だからおじきの小見で、あの吉三郎なんですけども、これがですね、あの本によると山田佐兵だったり小野川吉三郎だったり生田正之助であったりで吉三郎というように、これは4人ほど出てくるんですよ、名前が違ってですね。ほんで、事件であって3年後の再会はもうこれほど違うようなね、名前が出てきたっていうのはね、まずまあ通信手段として西郭もですね、紀の海洋も大阪の人なんですよ。事件は江戸ですよね。でやっぱり聞き伝えてこれは面白いなと思って書くと、やはり本当の情報っていうのは出てこないので作者任せになる。まあ今の世の中と違いますのでね、何日もかかって何ヶ月もかかって情報が伝わると、その情報をもとにやはりお客様に読んでもらったり見てもらったりというふうになると、やはり内容もですね、やはりどんどんどんどんね発展したものになっているということなんですね。じゃあ八百屋家の真実というのはどこにあるかということなんですが、これはね真実はね正直言いますとないんです。はい、でも八百屋家に関してはいろんな人がね真実だと言ってものに書いておられます。それについてはですね、私ちょっと調べて次回述べたいと思います。今日はもういろんなことがねあるということなんで、その謎に迫るところは次回私もちょっと勉強してまとめてお知らせしたいと思います。はい、いろんな有名な人も森鴎外も書いておりますからね、はい、これちょっと面白い話になります。どんなところかな、はい、じゃあストーリーの方はね私言いませんでしたので、歌を聴いてもらったり演奏者の方に、語ってもらったりということにしてもらいたいと思いますので、一つよろしくお願いします。